はい、今日は、マタイの28章、マタイ28章の、16節から20節までを読みました。さあ、イエス様はね、最近ずっとどんなことがイエス様に起こったか教えてください。
はい、
はい、誰でもいいよ。
イエス様十字架からからよみがえった。
十字架からよみがえった。十字架の上からうーってよみがえった。墓場でよみがえった。
3日間
よみがえった。
違う
他の人は分かる。何か教えて。今ユーマが一番言いたかったのはよみがえったっていうことね。
十字架にかけられてから
蘇った。ああ
。And when Jesus was in the tomb, he was alive.
He became alive. He was dead, right?
Yeah.
He died one time, right?
Yeah.
And then he became alive. そう、その通りね。十字架にかけられました。そしてお墓に入れられました。そしてその後復活して蘇って、蘇ってからどうなったかね。
弟子たちの前に姿を現
した。弟子たちの前に姿を現した。今日そのことが書いてました、ね。で、聖書はマタイとマルコとルカとヨハネっていう4つの福音書っていうのがあって、その福音書はどれもイエス様のことを書いてます。イエス様が生まれてから死んで復活して、天国に帰っていくまでのことが、そのマタイさんとマルコさんとルカさんとヨハネさんが書いた。でそれぞれ別の視点で書いてある、別の見方で書いてあるから、同じ話でもちょっとずつ違ったりするんです。だからイエス様が蘇った後どんなになったか、どんな人に会ったか、どういうことがあったのか、どんな風にあったのかっていうのが、人によって書き方がいろいろ違う、ね、一番ピックアップしたい、一番伝えたいことを書き残したので、みんな書くことがちょっとずつ違ってます。だからイエス様復活した後どうなったんやろかって思う人はですね、マタイとマルコとルカとヨハネと4つとも読んでみたら一番わかるよ。いろいろ書いてます。今日のところはすごいあっさり書いてあったね。今日のところはさらっと書いてました、ね、だけど他のところにはいろいろ書いてある。で今日のところはさらっと書いてあったんだけど、ものすごい大事なことが書いてますね、ものすごい大事なこと。今日のことは本当に大事。これを忘れない方がいいです。いいですか？なんで大事かっていうと、イエス様が自分の口からこうしてくださいよって言ったから大事です。ね、そうでしょ？イエス様が言ったんよ。ね、ロッキーが言ったんやったら大したことない。また冗談言えるかもしれん。ね。もうロッキーと一回会った人は、ああまたこいついいわってすぐ分かる、ね、笑ってる人はよく分かってます、ね、笑ってない人は、上手な人です。それ思いっきり笑いやがった、それで、でもイエス様が言うことは大事？
大事
よね。ね、そうだろう。 100% 正解でしょ。本当にそうなんです。でしかもイエス様が具体的にこういう風にしてくださいっていう時はすごい大事なんです、ね、だから今日はそのことを見ていこうと思うんです。で今日のところはね、よくクリスチャン用語で言うと、名前が付けられているほど大事なんです、ね、大宣教命令とか言って名前が付いてます、ね、聞いたことある人？
長すぎて聞いたことないです。
長すぎて聞いたことない。
なんか教会でさ、
大宣教命令っていう名前がついてるぐらい大事なんです、ね、英語で言うと何？
The Great Commission.
The Great Commission. これ北京語で何て言いますか？中国語である？だそうですね。宣教大使命ですね。はい、この創造主役を見ると、弟子作り大命令って書いてますね。これかわいいですね。これかわいいね。なんかのすごい、俺これすごい好きなんやけど、今のユーマの言い方でもう一回言ってもらおうかな。
弟子作り大命令。
っていう感じで来週も見てねみたいな風に、言いたくなりますけど、でも本当に大事なんですこれはね。で今日はこれをピックアップしてみました。なんでかっていうと、イエス様が十字架にかけられたところ、それから墓に入れられたところ、それから蘇ったところっていうのをずっと見てきました、ね、でその後どうなるの、その後、じゃあイエス様を信じてる僕たち私たちはどうしたらいいのっていうのは多分お弟子さんたちも思っとったんじゃないかなと思うんです。そうやろ、だって今まで3年間もついてきた先生がいきなり十字架で殺されてよ、ほいでああもう殺されしもた、おらんごとなってしもた、どうしたらいいん俺ら、いいち言ったら今度は復活したとか言い出したい、ほいでハーチもうわけわからんどうなっとん、えちょっと誰か助けてみたいな、そんな風やねんかと。ほいでこれから俺たちどうしたらいいんっていう弟子たちの心にイエス様がちゃんと教えてくれたんです今日。だからイエス様は俺たちにどうしたらいいかわからんまんま、あまあわからんかもしれないけど適当にしとってっていうようなことはないんです。いつもこうしてくださいって教えてくれる。で今日のところはすごいはっきり、そしてとっても大事な内容を教えてくれた。何をしなさいって書いてあったか、さあ今日のところなんて書いてあった。バプテスマを授けなさい、一つあったね。もう他にもある？
山に登りなさい。
山に登れって書いてあった？
指示された山に登りました
。ああ登りましたんでもういいですねこれは。登りました。で19節と20節のとこ見てもらえたら分かりやすい。そんな中で19節と20節の中で何をしてくださいって書いてあったか教えてください。
今
あらゆる国の人々を弟子としなさいっていうのがもう一個ありました。それからさっきコウキが言ってくれたバプテスマを授けなさい、施しなさい、うん、他に
教えられたこと全部、
イエス様が教えたことを全部その人たちにも教えてくださいね、そしてみんなもそれを守るように教えてくださいっていうこと、3つ目ありましたね。で最後にお約束がありました。
この世の終わりまでいつでもあなた方と共にいるんです、
はい、世の終わりまでいつも一緒におるけんねって、
すごい感
じ、すごくね、すごかろ、すごすぎるちゃ、ね、ちゃ今日は京都の方のためにですね、
もう京都はなんていうの
すごすぎやでとか言う、あそれは大阪か、
京都してないんで、
そう、
あ、そう、
実は浜松の人
てか案外リアちゃんの方が詳しかった
よ、そう、その通りはね、
あとにかくすごいです。でまず順番から見ていくと、すべてのすごすぎですわ、そうかそうかもしれないな、すごすぎ、あのドラマとか見たらすごすぎドスエーとか言うとるあれ本当にあんな言うんかね、
すごすぎ
舞妓さんが言うのか、はあ、今なんかすごい今目から鱗やったね、すごいな、今度来週来て教えてまたこれ皆さん聞いてる方京都の方ですね、ぜひあの教えてください、すごすぎドスエーとかね、なんかいろいろ他の地域でもね、すごすぎるちゃっていうのをどういうのかっていうのね、ぜひ教えてほしいと思いますけど、さあ順番で見ていきます。まず最初何ちゅうたか、いきなりバプテスマしなさいって言ったか、
違う
違う、何ちゅうた、最初何やった、
父どこ
出て行け、出て行けって言ったの、
怖い怖い怖い怖い、
外に向かって、
外に向かって、
世界の中に入る、
世界、おあれ出て行くの、入るのどっち、
入る
入る、出て行く、
だ
って
さ英語
の友達が入って、おお、コウキがまた鋭いところをついてきた、ビシッ、今のはどっちも正解です。日本語を見たら出て行ってって書いてます、でも英語の一部の訳を見たら Go into the world って書いてます。 into 中にっていうこと、わかる、
いろんなところに、
いろんなところ、だから俺たちはまず出ていかないけんし入っていかないけんってこと、
あ、わかった、出て行って、あのなんていうかね、広めるために出て行って、イエス様の心の中に入る、
また深いこと言おうね、こいつは、ゆうまくんも深いこと言ってます、広めるために出ていく、そしてイエス様の心の中に入っていく、もう本当にその通りですね。でも 面白いのはいつも一緒に集まってそこに閉じこもっときなさいって書いてないところです。みんな BFF どうですか？ロッキーはとっても楽しいです。毎週土曜日が楽しみでしょうがない、
ね、
僕もで土曜日になったらね、
俺もそう
ドキドキするそして
何話すか、
おすごいな、何話すかドキドキするの、どんなごちそうかドキドキするんじゃないの、すごいなそれすごい。で BFF は本当にすごいところです。なんでかっていうとイエス様の話を聞けるから。そしてみんなでじゃあそれを本気で生きていこうぜって言って一緒によし行こうぜって言ってそれから出ていけるからです。もし BFF に来て出ていけなくなってしまったら怖いね、
怖い怖い、
もうお前帰られんよそれはそれはここで暮らせばいい、ちょっと待てよ、こんな人数をたたえね、出て入ってきて出られんくなるのはそれはカルトっていうのね、そういうものは気をつけないといけない。イエス様は違う、出て行ってください、みんなのおる真っ只中に入っていってくださいよって言ってる、わかる？だから BFF で集まってるのはなんで集まってるかっていうと、ああみんな1週間で会えてよかったね、また元気な顔が見れてよかった ね、そのためももちろんあるんだけど、それよりもまた出ていくためにみんなで一緒に確認しようや、そして一緒に栄養補給しようや、ね、それはもちろん美味しいごちそうもあるかもしれん、でもそれよりも大事なのはイエス様から力もらおうぜって、これが BFF とかこの教会っていう意味ね、だからただいつも集まって楽しくみんなで仲間うちでいいね、もうお互い大好きな仲間でいいねって言ってるだけだったらそれは本当の教会じゃありません。出ていかないところは教会じゃないんですね、出ていって教会になるんです、分かった？だからよく覚えてほしいです。そして入っていけっていうのもあったよね、ユーマはイエス様の心の中に入っていけっていうふうに言ってくれましたけど、もちろんそれもそうです。イエス様の心が分からなかったらいくらこんなあの決まり文句みたいにキャッチフレーズみたいに宣伝して回ったとしてもあんまり意味ないよね。例えばね、ラーメン屋さん美味しいとこ見つけた、ロッキーいつもラーメン屋さんの例え好きです。なんでかしたらラーメン大好きだ。でラーメン食べに行って美味しいねって、それでもちろんいいんだけど、それを作った人がどんな思いでどんだけ苦労してどんだけ時間をかけてどんだけ実験してこの味にたどり着いたかとかいうのを知れば知るほどですね、うわーもうラーメンつるって食べただけで涙がちょろって出てきてこれは塩辛いぜみたいになるわけですよ。だからそしてそこのラーメン屋から帰ってきたらまずうちの人にちょっと今日行ったラーメン屋聞いてっちゃもう相当すげかったんばいっちゅう話になるでしょ。そして他の人にも黙っちゃおれんで、そのラーメンがいかにうまくてそのラーメンのためにその店のおいちゃんはどんだけ時間かけてどんだけ研究したかっていうのを話したくなるわけよ、わかる？でイエス様の福音も同じなの。福音地こんなんらしいよ、ああ十字架で俺たちの罪のために死んでくれてそして復活して永遠の命をくれるんだ、ピッポン終わり。それで終わったら、それで終わったらその言葉だけ、うん、でももしその事実を俺たちが体験して味わって自分で経験して、しかもその十字架の時どんな思いでイエス様は俺たちのことを考えてくれちゃったんかとか、どうしてイエスは復活したんか、なん復活数値すごいやん、それ死をやっつけて勝つってすごいやんっていうのが分かれば分かるほど、つまりイエス様の心に入っていけばいくほど俺たちが持っていく届けていくメッセージっていうのは力を持つんですよ。リアルになるから、人から聞いた話じゃない、ね、どっかネットで読んだ話じゃない、自分で味わったからリアルになるんですよ。だからこそみんなもうそうなん、いやお前はそこまで言うんやったらこれ絶対すごいやろ、ちょっと俺もそれ一緒に今度食い行こうぜっていう話になるわけですよね。アキラ今度行こうね。それであ、ババ君ももちろんいいよ、リアンそれで
アメリカ行くんやろ
やべえバレた、じゃあ帰ってから行こうね。ああそれで、そういう風にイエス様の心に入っていくっていうのも大事です、心ね。でももう一つ大事なのは、ここから出ていったらみんなどこに入っていくの？
世界の中。
おお、いいこと言った。英語に書いてある通りです。 Go into the world、 世界のただ中に入っていきなさいっていう。俺たち世界のただ中に入ってますか？
入っ
入ってる、
うん、
本当
イエス様を信じてる。
おイエス様を信じてその信じた命で世界の中で生きてますね。それは大事なことなんです。世界時々世界に入っていきたくないなと思う時があります。どんな時ですか。
喧嘩をする時、
喧嘩をする時、大変な問題が起きた時、もうない悲しい時、疲れた時、いじめられた時。そうで、一番困るのがっていうか一番俺たちを弱らせるのは、お前イエス様とか嘘やろ、お前何そんなん信じてどうするんとかね、お前信じたのそれ全部嘘ぞとか言われたりするんですよね。そんなん信じても何もならんやんとか言われたりするときに、俺たちはああやっぱあんま人に言わんめえかなとか思ったりするかもしれんね。でもイエス様はどうやった。イエス様はこの救いのニュースを持ってきました。みんなのルール違反の罰を引き受けますよ、十字架で死んであげますよ、その後死っていうものをやっつけてもう一回生きるようになりますよっていうニュースを持ってきた。でみんなはどんな風に受け止めたのかね。大歓迎したと思う人、
疑う人、
じゃあ疑う人がおったと思う人、
はい、
じゃあそんなお前嘘やねんか、お前そんなこともう言うなちゃって言った人が多いと思う人、
はい、
おイエス様のニュースはどっちかって言ったらそんなお前あんま言うなっていう人が結構多かったんですよ。でもイエス様どうしたんかね、もうそんなあんまり言われるんやったらもうやめとこうって言ったんかね。
いや、そのまま伝え、
言わんやったよね、そのまま伝え続けたやろ。俺たちも同じように生きていきなさいってイエス様言うよ。持って行ってくださいよ、入っていってくださいよ、みんなの方から来るの待っとくんやないよ、出て行って入っていってください、みんなが俺とこに入っていってこのニュースを持って行ってくださいよ。みんなね、野球のチームでも日本一になったら街に人が立って皆さん号外ですって言って新聞を臨時の新聞配るんですよ。つまりすごいニュースがあったらみんな新聞屋さんに来てねじゃないんですよ、自分から新聞屋さんが持って行ってそれを街で配る、つまりみんなのところに入っていって教えたいんですよ、
広めたい、
だから入っていく。俺たちもこのすごいニュースを聞いてる、そして体験してるんだったら固まって分かる人だけで分かるよな、やっぱイエス様すごいよな、いいよなって言ってるだけじゃそれじゃ済まないでしょ。
だから6期6分
それじゃ収まらない。録音してる。そう、インターネットもうまく使ったらいい。インターネットはボタンを押すだけで聞けるんです。ね、すごいことです。でもみんなもいろんな場所に毎日送り出されてます。そうやろ？みんなどんなところに行きようかね、毎日。
学校。
学校。他は？
会社。
それから？
スーパー。
買い物、はい。
病院。
もういい？
ロッキンチ。
うん、他
公園
バス電車そして飛行機いいな、
トーマス
OK、 一瞬なんかと思って、いろんなところに毎日俺ら行ってます。ただその時にこのニュースを持って行ってますか、ね、イエス様はそれを俺たちにいつも持って行ってほしい。でもね、誰にでも彼にでも知らん人に話しかけて、あんた知っとうとか言って、いきなり知らん人に話しかけるっていう意味でもないんや。ね。もちろんそういうチャンスがあったらどんどん話しかけていいと思う。ね。でもそうじゃなくて、話をせんでも、なんかあの人違うよね。みんなが、ひそひそひそって言うぐらい違う人になって、みんなの中に入り込んでくださいよって、イエス様は言ってます。だからみんなね、伝えるとか広めるとか言ったら、言葉だけと思う人が多いんだけど、実は言葉だけじゃないんです。生き方、生き様、それから人と話す時の話し方、接し方、そして困った人を見た時どうするかとかいうこと、そういうこと全部が俺たちイエス様のことを伝える、広めるために使えるんです。だから言葉が俺あんま喋るの下手やしなって思ってる人は何にも心配しなくていい、喋らなくていいですね。ただ黙って道の掃除をしてるだけでもイエス様が伝わるかもしれないね。黙って人に、あ、落ちましたよって拾ってあげる、黙って拾ってあげるって落ちましたよって言ったらおかしいね、ただ拾ってあげるだけでも全然違うかもしれない。 イエス様のことを伝えれるかもしれない、ね、だから喋るだけじゃないんですよ。これ勘違いしたくないね。俺たちよく伝えるとか広めるとか言うと言葉ができない、喋るとできない、喋るのが下手な人はダメじゃないかと思うけど違うんです。生き様で伝えれます、ね、だからそれも覚えとったらいいね。そしてもう一つはイエス様がさっきみんなに言った、みんなが言ってくれたようにこの地上に来てみんなから反対されたりした、もうイエス様そんなことあんま言わん方がいいんやない、俺たち聞きたくないんやけどとか言われた時に、いやそうじゃないよって言ってこのニュースを伝え続けました。イエス様言葉でも伝えたし行動でも伝えたよね。そうで、そのことを変えませんでした。で周りの人たちはどんな暮らししとったんかって言ったら、ひょっとしたらそれと反対のことしとったかもしれん、ね、人のもん取ったらいけんよって言った時に人のもんばっかり取りよったかもしれん、ね、それとかお酒飲みすぎて酔っ払ったらいけんよとか言った時に酔っ払ってる人がいっぱいおったかもしれん、ね、でもイエス様はそんな中でもみんなに染まらなかった、わかる？みんなの行動に流されなかったんです。イエス様はいつ見てもどこで切ってもイエス様だったんです。っていうことはどういうことか、入っていく、俺たち入っていくときにね、2つの可能性考えられる。例えば入っていくと周りのものから影響を受けてその色に染まってしまうっていうパターンがあります。これ一つね。それからもう一つ、入っていったら自分が周りに影響をして周りの色を変えてしまうっていうことがあります。これ B のパターン。イエス様が言ってるのはどっちでしょう？
B。
はいや B、 B です。イエス様が言ってるのは純粋なこの天国のニュース、ね、救いのニュース、罪の許しのニュース、永遠の命のニュースを持っていってくださいよ。そして世の中はそれとは違うシステムで生きてますよ、それとは違うルールで動いてますよ、それとは違う決まりで回ってますよ。だけど俺たちがイエス様を知って出ていくんだったら、その時は純粋な、ね、純粋なこのニュースを持っていてくださいよ言ってるんです。みんなバブ知ってますか？
知らない。
バブ、お風呂に入れるバブ。
あ、はい、
香り、どの香りが一番好き？
スイカ、マルベリー。
おー、シャレ、シャレとね。使ってない人全然分かってませんね。あの炭酸のこうシュワーってなっていくやつ、
タブレット。
そうで、風呂の桶、風呂桶の水に入れると、あ、水っていうかお湯か、だんだん溶けていきながら色と香りをつけて、しかも炭酸ガスの効果で温浴効果が高まりますよっていうのがあるんです。うちに、いつもうちは冬の始まりにコストコで72個入りを買ってきます。安売りです。でも大体使い寄せてないね。今年あんま風呂入ってないのか、汚い。いや、そうじゃない、ね、そうじゃなくて旅行したりなんていろいろしたんで使えてなかった。でもバブはどうなるかっていうと、バブをその水に入れた瞬間からそのバブの色と香りが溶け出し始めます。
あ、それイエス様の
ね、わかる？こういうまいいね、もう察しが。それで水は普通何色ですか？
透明。
そして水はどんな香りがしますか？無臭。無臭だ。臭い？
臭い。
汗臭い。水って汗臭いの？普通本当に綺麗な水は匂いがしません、ね、でもバブを入れたらその色とその香りが水の中にじわーって溶け出していきます。そして最後全部溶けてなくなるまでずっと溶け出します。そして最後は水の色が綺麗な色に変わります。緑だったりピンクだったり紫だったりします。そして香りも、お、いい匂いがするな、花ちゃんの好きなマルベリーの香りがする、それからコウキの好きな梨の香りがする、他にもいろいろあるんですよ、わけのわからん香りがね。
スイカ
とかはなかったような気がするけど、まあいいや。
イチゴ、
スイカ、イチゴ、なんでもいい。そういう風に俺たちもね、同じようになろう。周りにね、色、香り、そして光とか塩とかそういうものを出していく、ね、そういう風になろう。じゃあ何の色を出すんですか？
イエス様の
色ね。そして香りもそうね。聖書の言葉にはイエス様の香りですって書いてあるところがあります。ニコリントの2章15節、ね、 ね、第2コリント 2章15節に私たちはイエス様の代わりですって書いてあるところが、ね、ニコリって言いますね。読んだら思わずスマイル。そしてあとイエス様は、私たちはイエス様の光ですって書いてあるところもあります。これ箇所知ってる人、どこに書いてあるか。世の光ですって書いてあるの、
ヨハネ、
ヨハネ、
あ、ヨハネ
1、ちょっと違うな。じゃあ答え言います。マタイの5章の14節ね、マタイ5章14節にイエス様が言ってる、あなた方は世の光ですよって言ってます、ね、それから、私たちは塩ですって言ってるところもあるね、地の塩。さあどこでしょう。
地やったらあれ
違うんだな。
ルパ、
まあ他のところもあるけど、今日覚えてほしいのはマタイの5の13です。マタイ5の13、ね、14が光って書いてある、ね、13は塩って書いてあります。でそんな風にいろんな例えでイエス様が、ね、教えてくれてます。だから俺たちは出て行って入っていく、その時にイエス様の香りを周りに広めますよ、イエス様の光を周りに照らしますよ、イエス様の塩気で周りの味をつけますよ、そして周りが腐らないようにしますよって、いろんな働きをねくれています。分かった。だから出て行ってっていうだけでこんだけ話がしてしまいましたね。そして、次いきますね。全世界全ての国の人をイエス様の弟子にしてくださいって言ってます。これどういうこと。
クリスチャンを増やす、
うん、イエス様のことを
増やすだけじゃない、
クリスチャンだけになるようにする、
クリスチャンだけになるようにする、
クリスチャンを広めてバプテスマ、
クリスチャンを広めてバプテスマ。クリスチャンって何、どんな人のこと。
イエス様を信じて、うん、
イエス様を信じている人、うんうん、他に
イエス様に似る人、
イエス様に似る人、だんだん似るようになる、うん、他に
イエス様と一緒に歩く人、
イエス様と一緒に歩く人、お
小さいイエス様、
小さいイエス様、お
みんな
他にありますか。
指導、
従う人。そうですね、クリスチャンっていうのは、クリスチャンっていう言葉を聞いたらみんないろんなイメージがあります。ロッキーが高校の時に友達に、いや俺クリスチャンやけど、ね、日曜日教会行きよんよっていう話をしたら、友達が、じゃあお前な、白い服着てなんかこうやって座って手組んでじっと座っとんとかいうふうに言われました。だからある人はクリスチャンって聞いたらそういうふうに思うんだよね。他にもみんないろんなイメージがあるかもしれません。だからクリスチャンとかいう言葉を使うときはよーっと考えて使った方がいいね。何を言いたいのかな、何かな、クリスチャンって本当は何やろか。で今みんな言ってくれたのはその通り正解ですね、クリスチャンというのはイエス様を信じる人であります。そして、イエス様に似てきます。なんでかというとイエス様と一緒に歩いているから、そしてイエス様の言った言葉に従っているから似てくるんです。そして一人一人が小さいイエス様になっていくんです、ね、でそういう風になる人をどんどん増やしていきましょうよって言ってます今日は、ね、でそのためにはさっきから話したようにまずどうしたらいいかっていうと、自分たちが何かになる必要があります。さあ何になったらいいでしょう。そうね、
イエス様のを広める人
なんやけど、何かを勉強しようとか覚えようと思ったら俺たち何を見て覚えるかね。
聖書、
お手本、お手本出ました。俺たちがお手本になろう、俺たちが見本になろう、俺たちが模範になろう、ね、俺たちがまずイエス様に出会ったらこんなになるんばいっていう見本、お手本になって世の中出ていこうや、そして入っていこうやってことです。分かった。でそうするときにみんなも、ああじゃあ俺もイエス様についていこうっていうふうになる。そして、その次にイエス様なんて言いましたか。何をしなさいって書いてあった。弟子としなさいの次なんて書いてあった。そこまでいかんで、バプテスマね、バプテスマを授けなさい。バプテスマっていうの何ですか皆さん。
洗礼、
洗礼って何。
イエス様を深く信じて で、もう一歩イエス様に近づ
く。おお。他にありますか？洗礼。
私はイエス様を信じましたっていう
証。おお。
生まれ変わり。
おお。いろいろいいこと言ってくれてますね。洗礼っていうのは、今コウキが言ってくれたのが多分一番一言で言うとあれかな。イエス様信じましたから、イエス様について生きていきますっていうことを行動で表す第一歩です。いい。だから洗礼を受けた時にあの水にマジックパワーがあって、あれで心の中がスーッてきれいになるというわけじゃありません。いいですか？あれはシンボル、つまりイエス様についていくよっていうこと。イエス様と同じように死にましたよ。古い自分に死にました。それで水の中にボジャンって入ります。で、水の中に何秒間か沈められてます。どういうことか、お墓に入ってましたよ。そして今度はまた出てきます。それどういうことか、復活しましたよ。新しい自分になりましたよっていうことを実際行動で表すわけです。つまり言ってるだけじゃないよっていうこと、俺は本気でやるぜっていうことを表すのがバプテスマ、ね、だからイエス様が言ってるのは、まずみんなにこのニュースを伝えてね、そしてみんながイエス様についていこう、俺もイエス様と一緒に歩いていこうっていうふうにしてねって。そして今度はバプテスマによってそれを行動で表すチャンスをみんなにもあげてねって言ってます。分かった？そしてバプテスマを受けた後はどうするの？それで終わり？って書いてありましたか？なんて書いて、イエス様なんて言ってましたか？
みんな
の前に何か言ったよね。
教えられることを
教える。
いいこと言った。バプテスマを受けたら終わりじゃないです。よく勘違いする人がいます。バプテスマを受けて、あ、これで俺は生まれ変わって救われたからもういいやって言って、あとは安心して生きていこうっていう人が結構います。でも本当は違う。バプテスマは始まりです。スタートラインです。結婚と一緒ね。日本では結婚したら何て言いますか？めでたく
ゴールイン、
ゴールインって言いますけど違う。結婚はスタートです。今まで結婚したら命終わるってでも本気で、でもね、後期ね、本気でそう言ってる人がいますよ。結婚は墓場って言ってる人がいます。でもその人は結婚の本当の良さを分かってない、もったいない人、かわいそうな人ね。結婚と同じでバプテスマもスタートラインですね。スタートラインです。だからスタートに立ったら今度はどうしていくのか、イエス様が弟子たちに教えてくれたことを俺たちも聞いていくね。そして俺たちもバプテスマを受けた人にそのことを伝えていく。何のためかっていうと、イエス様にもっともっとついていけるようになるため。そしてもっともっと、さっきコウさん言ってくれたみたいに、イエス様に似る人に作り変えてもらうためです。そうすればするほど周りの人が見ただけで、ああいつ全然違うよね他とって言って、イエス様に目を向けるようになります。分かった？すごくない？だからイエス様っていうのはちゃんとそういうふうに全部を俺たちに教えてくれてる、ね、だから俺たちもこの命令、ね、大宣教命令、弟子作り大命令、ね、大作戦でもいいけど、このイエス様の命令に従っていける人になったらいいなと思います。みんなそう思う人いますか？はい、おい、いいね。ということで、今日はねちょっと長くなったけど、でもとっても大事なことだから、この箇所絶対覚えてください。マタイの28章の一番最後、つまりマタイの一番最後って覚えれば、そこを開いて読めば書いてますね。何章何節、数字が苦手な人も大丈夫。一番最後、マタイの一番最後ね、覚えてください。そしてそういう人に自分もなっていきましょう。 OK ね、一番の約束はイエス様が絶対一緒におってくれる。だから大丈夫。どんなことになっても大丈夫。どんなにくじけそうになっても大丈夫。どんなにいじめられても大丈夫。 OK じゃあ最後お祈りします。イエス様、今日もイエス様の言葉を通して、力をもらいました。ありがとうございます。俺たちはイエス様から、どうしたらいいよ、こうしてください、はっきりと大事なことを今日教わりました。みんなが、この通りに、出て行って、そしてまた入り込んでいって、いろんなあらゆるところでイエス様のことをシェアすることができるように助けてください。そしてまた、それを実際に行動で、その人がその自分の決意を表すことができるように助けてください。 また、行動を起こした人には、イエス様が教えてくれたことを一緒に覚えていこうぜ。そうやって、聖書が語っているイエス様の教え、もっと知っていくことができるように、そして一緒に成長しながら、本当に全ての人がこのイエス様に救われることができるように俺たちを使ってください。今日こうして一緒に BFF でまたみんなに会えたこと、そしてまたイエス様の言葉を聞けたこと、みんなで祈り合えたこと、そしてまたいろいろと話をできることを感謝します。この1週間もこれから出ていきます。そして入り込んでいきます。その時にイエス様の光で、イエス様の香りで、イエス様の塩で私たちをいっぱいにしてください。そしてそれが溢れ出して周りにも伝わっていくことができるように助けてください。このお祈りを心から感謝して、イエス様の力で、力あるお名前でお祈りします。アーメン。